私たちはこの主の大いなる贈り物に対してどのような態度を取るなのでしょうか。マリアのように驚き、そしてお言葉通りになれますようにと願うなのでしょうか。ヨセフのようにびっくりしてから躊躇に従うのでしょうか。エリザベスのように全く幸いのものと唱えられるのでしょうか。宿屋の主治のように理解することができなかったり、ヘロディオのようにひどく残酷な気持ちを持つなのでしょうか。まあ、羊飼いたちのように目で見ることができ、博士たちのように神に感謝を捧げ賛美するなのでしょうか。まあ、主はどういう名前を持っているか、来られる方です。主は来られる方です。イエス様は確かに来られた。だから私たちは喜ぶことができる。来られたから嬉しいけども、それだけではなく、この来られたお方が十字架の上で犠牲になり、救いの道を開いたのです。けどもそれだけではなく、この主はまた来られます。ヘブル人への手紙の9章を見ると次のように書かれています。クリスマスの時、やっぱり2000年前に来られた主イエス様についてだけ考えることとは、ちょっと十分なのではないと思います。9章の28節、399ページですね。キリストは多くの人の罪を負うために一度ご自身の捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。イエス様はご自身の捧げられました。無視されても、呪われても、殺されても、結構である。と、イエス様は思われたから私たちは、喜ぶことができるのです。罪の問題を解決するお方とは、イエス様しかない。けども、イエス様はまだ来られます。七章の37節に、もうしばらくすれば、来るべき方が来られる。遅くなることはない。もうちょっと、イエス様を知るようになったものは、結局、輝しい、まあ、輝く素晴らしい生涯を持つものです。イエス様は、信ずる者にとって、道であり、真理であり、命です。イエス様なしの生涯は真っ暗闇です。イエス様を知るようになった者は本当に喜ぶことができます。なぜならば、私たちは確信することができる。もうちょっと、イエス様はまた来られます。まあ今日かもしれない。イエス様は明日のこと思い煩うな。今日の頃は十分なのではないか。毎日、イエス様はもうちょっと来られると考えると全然違うなのではないでしょうか。イエス様の再臨を信ずることではもちろん決して十分ではない。待ち望まないとあんまり価値のないものです。イエス様の、まあ、空中再臨について確かに多くの箇所がないんです。けども我々にとって一番大切なのではないでしょうか。 テサロニケ第一の手紙の4章はその1箇所なんですけども、まあ、主な箇所はテサロニケ第一の手紙の4章とコリント第一の手紙の5章ですけども、4章の中国説から読みましょうか。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。すなわち、サイレンサロウ主とは、十字架の上で犠牲になられたイエス様ご自身です。いわゆる教会歴史を見ると、今まで大体400人の人々は、俺はサイレンされたキリストだと言い張ったのです。まあ、笑い話です。十字架の上で犠牲になったイエス様ご自身が来られます。他の人間ではない。ね、私はサイレンされたキリストであるという人に、ただちょっとあなたの手と足を見せてと言えばわかるよ。この宿がなければ嘘つきです。まあ、イエス様ご自身が天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、まあ、先に召された方々は先です。私ではない。けど次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、ゆうべある姉妹は、まあ、ご主人のことについてどうしようかと、まあ祈るしかないという結論になっちゃったんです。結局、主人たちは奥さんに勧められたら大体反発します。まあ、あのご主人は結局、集会のメッセージを聞いて、まあ、最後のメッセージを聞いて、それからちょっと心を固くなりしてしまったらしい。結局、聖書ははっきり何と言ってるかと言いますと、イエス様はまだ来る。その時、まあ、悔い改めをした人々、本当に主の前にべちゃんこになった人々、イエス様、憐れんでください、許してください、と願った人々はもちろん手に引き上げられるようになります。死を見ないで。あのご主人は、まあ、もう嫌です。笑い話としか言えなかったんです。まあ昔、まあ何十年前だったかわからないけど、QHK もね、軽井沢で、この、まあその時野口家話したんです。イエス様の最後に話して、そして QHK はもう怒って、けしからん、まあおかしい、帰ろう、娘ね、政子に帰ろうと言って、けど主は恵んでくださって、とんでもない霧になったんです。もう車乗れないよ、ご冥土までも言えない。危なくて、まあ仕方がなくて、まあ残ったんで、一晩残って、けど次の日、イエス様に克服されてしまって、イエス様心臓になっちゃったんです。ね、まともな人間はサイレンだって考えられないなのではないでしょうか。もちろんそうよ。けどもね、残されないようにと心配するのになれば、ありがたいなのではないでしょうか。イエス様は、来るとき、結局、今まで主を信じた人々はみんな蘇ります。灰になった体の中から新しい体が出る。まあ、ヨダの待合室、納骨と言って調べたり、もしかすると残る足、灰もいるかもしれない。そうすれば救われていなかった。けども、本当の意味で救われた人々の壺は空っぽです。何にも入ってない。結局、私たちは半分しか救われていないでしょ。私たちは今経験できる救いとは、霊的な救いだけだよ。ね。罪の許しを得られますし、神との平和を持つようになれます。永遠の命を自分のものにすることができる。けど、これは半分しかない。体はまだ贖われていない。みんなまだ疲れるでしょ。また病気になるじゃないか。だから完全な救いじゃないよ。 イエス様の救いは完全な救いです。いつ私たちはこの完全な救いを経験するかと言いますと、最後の時です。今の体も変えられます。一瞬のうちに栄光の体、よみがえるの体になるとあります。もう一つの箇所はコリント第一の手紙の中古書。まあ、いつも両方の箇所を読むべきなのではないかと思うんです。なぜならば、まあ、ある人々は疑問するようになるんです。まあ、イエス様は今日来るかもしれないけど、ちょっと心配なんです。もし残されたら。ねえ、私の人者としての生活はあんまりもね、日本的じゃないなのではないかと、マリちゃんも思ってるらしい。もちろんみんなそう思うなのではないでしょうか。私は大丈夫。ね、と、知識を持っていればちょっと困るかもしれない。けども、私たちははっきりとした確信を持つべきです。ですが、このコリント第一の手紙の箇所は非常にありがたい。テサロニケのいる兄弟姉妹は模範的でしたよ。パウロは彼らについて考えたと、もう嬉しく嬉しくしょうがなかった。主よ、感謝しますと言えたのです。コリントのいる兄弟姉妹に対して、パウロは考えたとき、もう泣いちゃったよ。もう手上げなんです。どうしようもない。彼らは確かに救われたよ。家の命を持つようになったけど、パウロにとってコリントにいる兄弟姉妹は悩みの種でした。けども彼らにもパウロは同じことを書いたからありがたい。五章一節、五章二節、聞きなさい。私はあなた方コリントにいる兄弟姉妹にお釘をつきましょう。私たちは皆眠ってしまうのではなく、皆帰られるのです。終わりのラッパと共に立ちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。みんな含まれている。非常にありがたい。イエス様の体に属するものになるものはみんな引き上げられます。そしてみんな帰られるのです。イエス様の御姿に帰られるのです。いつでしょうか？やっぱりその時です。ね、誰も私は OK と言わないなのではないでしょうか。みんな不完全でダメなんです。迷える羊です。もし、イエス様を信ずることによって、迷える羊はすぐ羊飼いになればありがたい。けど、なるもんじゃないでしょう。迷える羊として生まれるものは死ぬまで迷う羊です。だから、羊飼いに頼らなくちゃならない。パウロは58節に書いてるんですね。ですから私たちの愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が無駄でないことを知っているのですと書いてない、書いてないね。主にあってと書いてる。これは問題なんです。主にあって無駄でないことが約束されています。主に頼ると私たちは必ず守られ、導かれ、満たされ、用いられます。主に頼らなければ、主は私たちを守ることができないし、導くことができないし、満たすこともできないし、用いられないのです。ピリピ書の中でパウロは4章5節ですけれども、短い文章ですけれども、主は近いのですと書いたのです。主は近い。